ウィープラスのお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お二人はですね、例えば資生堂とかエルメスとかセイコーとか、まあそうそうたるブランドのいろんなプロジェクトの、まあ、デザインに関わりながら、一方で面白いと思うのは、なんか自主的な活動をして、まあ、自主的な研究をして、それをデザインにしているっていうことをやっていることと、意外と聞いてなかったんですけど、はい、アルビはですね、なんと浜、幕戸横山町にあるんですよ。
そうですね、
うん、でうちの業界にとっても割合こう近しいエリアで、
あ、確かにそうですね。
あの昔ながらの非常にご縁がある土地でね、なんでそこに事務所を構えたのかなっていうところから話を聞いてみたいと思います。
あ、なるほどなるほど。
あのとても素敵な事務所なんです。そんな大きくないビルの階段を上ってったところなんですが、なんで幕戸横山だったんですか？
まあ、ちょうど僕たちスタジオとして立ち上げて7年目とかなんですけど、結構活動の広がって、はい、前本当、うん、いわゆるマンションのワンルームみたいな感じになって働いていたので、さすがにもう引っ越そうよってなって、たのが去年だったんですけど、まあ、やっぱりそうなんです。で結構前はワンフロア小さなところを 2,3 個借りて、一つをワークショップにして一つを事務室にしてみたいな、そういう使い方だったんですけど、やっぱりみんなが何やってるかよく分かんなかったりもしたんで、大きなフロアでそのものづくりと打ち合わせとか、まあそういうのを一括してやりたいなって思って場所を探していったんですけど、まあ、本当たまたまこの幕戸横山に本当にいい物件があったんで、本当にたまたま出会って決めたって感じなんですよね。
やっぱりあれですか、やれ青山だ表参道だよりもちょっとリーズナブルなんですか？
値段的にはね、だいぶリーズナブルですし、あとは、はい、ご存知の通り、ここら辺のエリアって、だいぶカオティックというか、古くからの。
カオティックって。
カオスですね。混沌としてるっていうか。で、まあ、古い問屋さんもあれば、はい、新しい、それこそクリエイティブ産業に携わる方々のスタジオがあったりとか、古い喫茶店もあれば新しいカフェもあれば、なんかすごくその混沌としている場っていうところは、ある意味、とても面白いですよね。で、それって表参道とか、青山とかにはない、なんというか土着の文化というか、なかなか面白い東京の街並みとも言えるのかなっていうふうに思っていて、今はすごく気に入ってますね、こっちのエリアは。
私は今日も青山2丁目の伊藤忠商事のビルの中にいるんですが、人はたくさんいるんですけど、なんかそうおっしゃるような混沌とした感じっていうのはこのエリアにはなくて、やっぱり何なんでしょうね、そこからこう面白い発想が出てくるっていうことで言うと、混沌って面白いかもしれないなって今聞いてて思いました。やっぱりそういうところの方がクリエイターは発想が湧いてくるんでしょうか？分かんないよね、そんなこと聞かれてもね。
まあでもなんか居心地いいっていうのはあるかもしれないですね。はい、例えばここも問屋、あ、ごめんなさい、問屋の、もともと問屋が入ってたビル、なんで、結構天井も、はい、抜いてるのもあるけど高かったりするし、はい、まあ、なんていうんですか、気持ちのいい抜けの良い空間かなという印象はありまして、窓もなかなか今の時代にはないくらい広い窓がドーンってついていたりもしますし、
皆さん音声なので映像が見えないと思うんですが、今林さんが映ってる背景がまさにそのスタジオなんですけれど、すごくかっこいい空間なんだが、物がごちゃごちゃといっぱいあって、ね、なんかでっかいバケツみたいなものとか、
ね、
材料なのか何なのか分かんないものとか、いっぱいあるのがまさに最初にお話した、この実験的なプロジェクトっていうのをもうずっと続けてらっしゃるんですよね。
そうですね。もうずっと前から、やっぱり自分たちで手を動かして実験をして、はい、 素材を作り出して、あるいは、例えば、ウィンドウなんかのお仕事の場合は、
はい、
ほぼ1分の1のスケールを事務所に再現することもできるんですよね。
なんかデザイナーっていうと、うんうん、シュシュってかっこいい絵描いて、それをなんか業者さんが形にしてくれてっていうやり方なのかなって漠然と思ってたんですが、
はい、
自分たちで素材から作っちゃうんですか？
そうですね。自分たちで素材を作ることも、あれ？
パソコンが落ちちゃった。
林がパソコン落ちたそうなので。
そうじゃあ、その間をつないでいきます。
その間をつなぎます、私が。何でしたっけ？
素材から作る。
あ、素材から、うん。素材から作り出すっていうことは、すごく多いですね。うん、というのも。
何ですか？
何か組み合わせたら、素材と素材を組み合わせたら、何か新しい、うん、可能性が生まれるんじゃないかとか、そういったところが一つの原点になっているような気はするんですけれども、うんうん、例えば A を A のままに作り出すよりも、A と B を掛け合わせて新しいものになっていくっていう可能性もあるじゃないですか。
そうなると、
A だけが持っている可能性よりも、はい、いろんなものを掛け合わせる可能性っていう方が広くなってきますよね。うんうん、で、そういったことが理由で、うん、まあ、素材を自分たちで開発するっていうのが、
うんうん、
なんかすごく当たり前のようにはなっているところなので、特に、得意性があるっていうふうに自分たちでは思ってなかったんですよね、実は。
それは、安藤さんがデザイナーになった最初からそうしてきたんですか？
そうですね。ほとんど最初からそういった形でものづくりをしていました。っていうのも、僕らってそのデザインの師匠と呼ぶ人がいないんですよね。インハウスでやっていた経験もないですし、
はい、
あるいは、どこかのアトリエに入ってやっていたっていう経験もなく独立してしまったので、やっぱりその、なんていうんですかね、王道のものの作り方みたいなのとか、いわゆるザ・デザイナーが作るものの作り方っていうところを知らずに過ごしてきたんですよ。
自己流ってことですね。
そうですね。うん、まあ、効果不効果っていうところなんですけど、
うんうんうん、
でそうなってくると、やっぱり、それこそ学生時代の延長線上で、手を使ってものを作っていくっていうのが、ある種のこう、僕たちのデフォルトだったりとか、一つのスタンダードなことだったりするので、うんうん、それをまあそのままこう続けていったっていう感じですよね。
でもさっき話聞いてて面白いなと思ったのは、
はい、
この素材とこの素材を組み合わせたらより可能性が広がるって、やっぱり布の世界でも近いものがあるんですけど、はい、その時に なんでこれとこれを組み合わせようと思ったかっていう、その発想の原点って何ですか？
それはですね、ほとんど直感的なところが多いんですけど、
はい、
ただ、
はい、
ものすごくプリミティブな組み合わせ方だったり、加工の仕方っていうのをしてますね、原初的で。
例えば、はい、
例えばそれこそ煮たりとか、焼いたりとか、
はいはい、
土に埋めたりとか、凍らせたりとか、はい、そういったものから始めていくことも多いんですよね。それって、まあ、事務所に、フライパンやら何やら、その、一通りのキッチン道具は揃ってるんですけど、一番その加工がしやすいですよね。引っ張ったりっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、例えば熱をかけると形が変わっていくとか、
うんうん、
凍らせるとそのちょっと違った表情になってくるとか、一番その分かりやすく簡易的に実験ができるっていうところで、
ね、
まずそういったところから始めたりしています、
はい、
あとは本当に100均だったりとかホームセンターだったりとか、はい、ハンズとかで手に入るような素材を買ってきて、
うん、
それを組み合わせてみたりとか、
うん、
なので自分たちとしてはその特別なことをやっている認識もないんですよね。
例えば、素晴らしい展開だったエルメスのメゾンドエルメス、はい、銀座にあるメゾンドエルメスのウィンドウの時って、
はい、
とっても美しい砂がこうフラスコみたいなところから落ちていくような美しいデザインだったんですけど、あれは砂ですよね。
あれは砂ですね。あれに行き着くまでもずっと事務所で実験をしていたんですけど。
あの時はなんで砂だったんですか？
あの時はですね、
はい、
まあ、イノベーションっていうテーマだったんですよね。
そうですね。
エルメスの年間のテーマがイノベーションっていうテーマで、
はい、
じゃあそれを表現するためにどうしたらいいのかっていうところで、うんうん、イノベーションっていうのをどんどん自分たちの中でこうロジックで、概念的にこう紐解いていくと、
はい、
やっぱりいろんなものの掛け合わせによって、新しい価値が生まれてくるのがイノベーションであろうっていうふうに思っていて、はい、なので色と色を掛け合わせることによって新しい色が生まれていく。これはまあすごく当たり前のことではあるんですけれども、
割と当たり前ね。
そうですね。なのでウィンドウの中でいろんな色がこう混じり合って新しい色が生まれていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね、
うんうんうん、
それでまあいろんな色のを持つ素材、例えばゼリーだったりとか、ゼリーをこう混ぜてみたらどうなるのかとか、うん、あとは液体同士を混ぜたらどうなるのか、色の砂を混ぜたらどうなるのかっていうのをいろいろ事務所の中でそれこそ砂まみれだったり水まみれになりながら実験をしてい
て、やってみたんだ、ゼリーを混ぜ
てみた、やってました、やってました。
面白い。
夏場だったからゼリーが腐ったんですけどね、結果的にはこれはダメだっていうふうになったんですけど。
そしたら砂が一番まくったんですか？
そうですね、砂が一番共同としても面白かったですね。
どう面白かったんですか？
それは、なんていうんですかね、砂の落ち方だったりとか、混じり合い方が、完全にこう、色が、例えば赤と青を混じり合わせても、その粒子レベルで言うと赤と青がちゃんと残っていて、引いた目で見ると紫になるっていう面白さですかね、
うんうんうんうん、
なんで近目で見るとちょっとよくわかんないんだけど、引いた目で見ると紫になっているっていう、そういう物理的な、なんか物質感がまだ残っているような色の混じり方っていうんですかね、そこがなんか面白いなっていうふうに思ってました。
そういうことってエルメスサイドには一発で通ったんですか？
どうやって出ちゃうかな。
いや結構まあここだけの話ではないですけど
全然ここだけじゃない、
全然ここだけじゃないですね。いや結構苦労したんです、実は。そのイノベーション、
うん、
イノベーションを色で表現しようっていうところは、うん、先方の方にも、まあフランスの 本社にも気に入ってくださってたんですけれど、やっぱりその最初ゼリーとかいろいろ試していた時は、
うんうん、
わかるんだけど、ちょっとやっぱりウィンドウって一回しか見ない方もいっぱいいる中で、うん、変化がすごくゆっくりだったんですよね、
うん、
ゼリーだとやっぱり1日とか1週間とかかけてようやく変化がわかる
世界だった。はい、
はい、なのでやっぱり見た一瞬しか通らない方も分かるような、
うんうんうん、
まあ、そういうその変化だったりイノベーションっていうのをカラーで伝えるっていうところを、はい、求められて、まあそれは私たちもその通りだなとは思ったので、
うんうん、
じゃあそれを叶えるそのカラーのあり方って何なのかっていうのをやっぱりいろいろ考えていって、
はい、
砂に行き着いたり、まあ、あと見てくださってるちょっとその実験室のような見せ方をちょっと作っていったりしたっていうのがあって、はい、まあ、やっぱりすごくそれは私たちも勉強になりましたけど、企業のその、まあなんていうんですかね、ブランドをちゃんと、同じそのなんていうんですか、強度でいろんなクリエイターが全然違うアプローチをするんだけれど、
うんうんうん、
最終的には例えばエルメスさんが作った作品だなってどの作品を見ても思えるように、う
ん
う
ん
う
ん、らしさみたいなものですね。
やっぱらしさ、そうですね、らしさがちゃんとそのエルメスの VMD のご担当の方が理解されて、
うんうんうん、
でも私たちの良さを引き出しながらうまくこうその道に導いてくださったような印象はあるんですけど。
褒めすぎだでもブランドのすごく本質的なことを今林さんはおっしゃってるような気がしますよね。やっぱりデザイナーと組むこと で、ね、エルメスのこう先進性みたいなものも出てくるけれども、そこにこう、うん、尻と根付いてるらしさがないと、あの人にもこの人にもお願いしてますっていうだけのアピールになっちゃうじゃないですか、
うん、だからなんか、まあ、彼らは物語ストーリーっ ってすごくよく言われてて、
うんうんうん、
そのやっぱりただ物があるんじゃなくて、なんでそこにそのデザインがあるのかとか、うん、どのようにしてそのエルメスの商品群とその作ってるデザインが絡むのかっていうところを非常に、うんうん、あの細かくというか丁寧に見られていて、
うんうん、
そこまで深くこう自分たちも追い求めたことって正直なかったので、
うん、あ、そうなんですか？
そうですね、やっぱりなんかその大きなテーマを伝えるっていうことは今までのウィンドウでもやってきてたんですし、うんうん、まあそこをいかにぶれずに、むしろいらない要素は削ぎ落として、その一つのコンセプトとか伝えたいことを伝えていくっていうのが自分たちがこれまで得意としてきた見せ方だったりはしたので、なんかそこをもう一歩踏み込んで、例えばこのコップとこの砂はどう絡んでいくのとか、そういう細かなストーリー作りっていうところまで、はい、考えていくっていうのは実は自分たちにしては結構新鮮な体験だった。
じゃあ100点満点って感じですか、出来としては。
うん、100点満点っていうのはなかなか出せないですよね。
でもすごい評判良かったじゃないですか。
そうですね、ありがたいことにいろんな方々がいいねって言ってくださるのは、うん、とても嬉しいことでもありますし、うん、エルメスの方々も喜んでくださるっていうのは本当に嬉しいことなんですけども、やっぱりそのものづくりにおいて100点納得はするんですけど、満足はしちゃダメかなっていうふうには思っていて、
なんで満足しちゃダメなんだろう、もっと成長しなくてはいけない。
やっぱりいろんなと細かいところまで突っついて本当に完璧なものを作り求め続けなくちゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。なので当然、まあ、いろんなプロジェクトで全てにおいてやりきるっていうことはすごく重要なので、うん、まあ、エルメスにおいてもやりきったとも言えるんですけど、そういう意味では納得はしてるんですよ。
うんうんうん、
ただやっぱり細かい収め方だったりとか、システム的なところだったりとか、そういったところはまだまだこれできたんじゃないか、あれできたんじゃないかっていうのは常々ありますね。これいろんな仕事をやっててもそうなんですけれども。
素晴らしいですね、その性格。アジャイルメスがもう一回イノベーションでやってくれて、もしも行ってきたとしたら全然違うことを考えるんですね。
あ、多分そうなりますね。
もう、次は砂はもう使わないと。
デリーにトライするのも面白いかも。
冬場だったらね、さらにいいでしょうね、冬場のゼリーは。
でもそうやってこう企業から依頼があってやってる仕事も多い一方で、まあ、もといで自分たちの自主制作みたいなところにかかりますけれど、なんでその自主制作みたいなのを続けてるんですか、お金にならないのに。
まあ一つは、まあ、私も安藤ももともと一回企業に勤めたことがあって、
どこに勤めてたんですか。
で、私は広告会社に勤めてたことがあって、
失礼しました、
はい、はい、でやっぱりその
電通とかそういうとこですか。
あ、そういうこと、そういうところですね。もうちょっとちっちゃいところでした
けど、はい、はい、失礼しました、はい、
それで やっぱりその企業、まあ、その特に広告だとかは、うんうん、企業の課題があって、でそれをいかに広告の力で解決するかというか、うんうん、まあ、そういうビジネスではないですか、うん、でコミュニケーションを取りたいクライアントをいかにスムーズに、うん、市井の人々とコミュニケーションを取れるかっていうところを、はい、がのお手伝いが、まあ、うんうんうん、お仕事なわけですけれど、うんうんうん、まあ、それはそれで学ぶべきこともいっぱいあったし、今でもそれに近しいようなこともやってはいますが、
はい、
やっぱりその自分がどう思うのかっていうところは、うん、常に絶対に表には出せないというか、それは企業の活動にならなくて、自分のその、うん、なんていうんですか、やりたいことをやってるだけになっちゃうので、そこがその広告におけるクリエイティブとは、うん、 例えばアーティストではないだとか、クリエイターの方なのか、方だとかも結構やっぱ、真摯に取り込まれてる方に限って、いや、こんなのクリエイターとは言えないよとか、逆に言われるから。
クライアントの仕事？
そうです、そうです。そういうふうに言われる方も多いです。うんうんうん、まあ、それは、あくまでも僕がやってるのは、私がやってるのは、クライアントがコミュニケーションするのもお手伝いをしているわけであって、うんうん、自分の表現をしているわけじゃないんだよっていうふうに、やっぱり広告のクリエイターの方とかで言われる方もいらっしゃいますけれど、まあ自分もそう思ってて、
うん、
やっぱり自分のその表現したいことっていうことと、クライアント、まあ特に広告におけるクライアントワークっていうのは、あ、クライアントワークで、まあそのいわゆる広告表現していくっていうことは全然違うものだと思っていて。
まあ直しとかうるさいこといっぱい言われるしね。良くも悪くも
ですね。
良くも悪くもです。
そうですね。
なるほどね。だからオリジナルで全部自分たちでっていうことも大切にしてるんですね。
そうです、そうです。だからやっぱり本当に自分たちが興味のあるものとか、今世の中に問いてみたいものとかを出すっていうことをするとなると、うんうんうん、まあ、やっぱりもう未然に切って自分でやりたいものを作ってそれを世の中に発表するっていうことが一番ピュアだし、それをやればいいじゃんって、まあ、単純に思ったのでそういう活動をやってるんですけど、
うん、でもそれがウィープラスのいいところだなと私が思うのは、決してこう自分勝手にやってるというよりも、それが最終的にご自身たちのまた仕事に結びついたりしてるじゃないですか。要はそれを発信することで、そのままドンズバリじゃないかもしれないですけれど、その世界観をクライアント仕事の中でも表現できるというか、そういう循環ができてくるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。それはおっしゃる通りで、自分たちの作品を良しと思ってくださった方々が、
うん、
別のプロジェクトを依頼してくださるとか、そういったいい循環は生まれていることは間違いないですよね。
そうですね。
で、僕たちが考えていることって、はい、その川の流れによく例えるんですけど、
うん、
川の流れってこう、本流ってあるじゃないですか。
はい。
一番太い川ですよね。
うんうん、
で、本流、デザインのもし本流っていうものがあるとすると、そこには課題解決であったりとか、目的の達成であったりとか、
うんうんうんうん、
実用性であったりとか、
はい、
機能性っていうのが多分その本流の川の流れにこう含まれるんですよね。で、
ただ、はい、
本流だけだと多分その世の中に対して選択肢だったりとか、まあよく言われる多様性って言葉がどんどんこう失われていくんじゃないかっていうお話があって、
はい、
それでこう支流をいっぱい作ってるんですよね、ブランチ。
なるほど。
で、本流が10年後には、はい、先細ってしまうかもしれないですし、
うんうんうん、
支流が10年後には逆に本流になってるかもしれない、
うんうんうんうん、
で、そういったことを考えていくと、例えば自分たちの、作品、まあ、自分たちで未然を切ってやっていく作品っていうのも、うんうん、その支流を作るっていう作業に含まれますし、
うんうん、
あるいは例えば資生堂さんとかエルメスさんとかでやらせてもらっているものも、
うんうん、
あれも、まあ、キネティックなものだったり、今までのウィンドウっていう概念にはなかった新しいアプローチを試みることで、うん、こう支流を作っていくっていうようなイメージですね。
な
ので
、
うん、メインストリーム本流のデザインをしているかっていうと、自分たちとしてはあんまりそういう認識はなくって、どっちかっていうとその本流に対する支流をたくさん作っていく。で、支流の中に新しい可能性とか価値が生まれるんじゃないかっていうふうに思っています。
なんか学校の先生みたいにわかりやすい話でした。でもね、だとすると支流で、これはいけるんじゃないかと思ったけど、実はダメだったみたいなこともあるわけですね。
そうですね。そこはもうトライアンドエラーなので、うん、ただ、そこにトライすることにやはり価値があると思いますし、
うんうん、
試さないことには、そこが支流なのか、川、水が引けるのか引けないのかっていうのもわからないので、まずは試してみると。なので、なんていうんですか、実験レベルももちろんそうなんですけど、すごく失敗も多いですよ、うん、僕たちの場合は。
成功ばっかりしてきたんだと思ってました。
いや、失敗だらけですよ。
失敗だらけ。
いや、まあ、つまり世の中にちゃんと出してるものはもちろん、ちゃんと世の中に出せるなと思ったから出してはいるんですけれど、うんうんうん、それの背後には、いっぱいガラクタが。
そう、やっぱりそういうもんなんだね、世の中はね。そんなに簡単に支流だって言ったって作れるもんじゃないってことですよね。
そうですね。まあ、ただ、なんかさっきちょっと安藤も言いましたけど、うん、別に、なんて言うんですか、すぐにこう、効果があるとか、うんうん、絶対にみんな気に入ってくれるよねっていうものばかりを出したいわけではなくて、うんうん、本当にやっぱ自分たちが興味があるとか、こういうのどうなんだろうねっていうふうに思うものを出したいので、やっぱり出した時に、それがビジネスみたいなものにすぐに結びつくか結びつかないかっていうと、正直結びつかないものの方が多いのかなとは思ってはいますけれど、まあそれはそれでいいなって思ってます。
じゃあ二人でこう、二人を中心にやってるアトリエじゃないですか。
はい。
大企業ってとかくね、そういうことを発想すると、まあ、今の林さんの話じゃないけど、それで何ぼ儲かんねんって言われて、いや分かりませんって言うと、じゃあやめとけっていうのが大半なわけですよ。でも、まあお二人の会社だから、それはご自分たちの発想でやってみるってあると思うんだけど、例えば林さんが発想して安藤さんが止めるとか、
うん、
逆の場合とか、そういうのってあるんですか？
ありますよ。
あるんだ。
というよりも、まず、物を作ってみるんですよね。誰かが発想したものを一旦実験してみるんですよ。うん、で、物理的なものとして、みんなの、はい、我々のチームの目の前にドンと置くんですよ。
あ、そうすると、コンテストワークだけじゃないんですね。
そうですね。そうすると、うんうん、いいか悪いかっていうのが、うんうん、とか、共感できるか感動できるかっていうのが、すごくわかりやすくなるんですよね。物があるので。
そうですね。
なので、一旦、例えばアイデア出しとかはもちろんみんなでするんですけれども、うんうん、それがいいか悪いかっていう判断は基本的には保留しておいて、なんか可能性ありそうだったらとりあえず作ってみようよと。で、作ってみたものをみんなで見てどうするか考えるし、それを見て、これってじゃあどういうコンセプトなんだろうとか、どういうリサーチをさらに重ねていけばいいんだろうっていうところを、はい、こう、ぐるぐる、循環させながらものを作っていく。っていうようなイメージですね。なんで常に目の前にはその実験した結果がを置いているっていう感じです。
みんな前向きな意見しか言わないんですか？そんなんダメだよって否定的なこと言う人いないんですか？
そしたら作ってみようねっていうふうになっちゃいますよね。とりあえずね。
いいメンバーだな。
そうですね。まあ伝わらないことがあるんですよ。僕の中ではもう完全にいいものがあるんだけど、全然みんな。なんかいいって思ってないなっていうのを、もうその場で分かってるの、ちょっと悲しい思いになるとか、それはいっぱいあるんですけど、
そうだ
よね。そういう時は、そういう時はやってみて、ほーらみたいな。まあ、ほーらうまくいかないっていうのもあるんですよ。
なるほどね。でも形にするっていいことですよね。
はい、いや、形にするの結構良くて、大体自分の頭の中で持ってても、結果良くないケースももちろんあって、その時は、まあ、なんですいませんって感じで、やっぱり僕のアイデア良くなかったっていうのは見ればわかるから自分でも納得できるし、
そうか、
まあその逆もありますけどね。なんかだからやってるうちに頭の中で思ってたのと違うなんか効果が出てくる場合もあって、
うんうん、その時はその時で、
そうですね。でそれはそれでみんながあれなんか今のっていう話になって、また方向が発展していくっていうこともよくあるので、
そうかそうか、
結構そうですね。まあだからやっぱり議論プラスそういうプラトタイプというか、うん、簡単にやっぱ実験をして目の前にものを見てお話ししていくっていうのは非常に建設的だし、うん、なんかそこでなんていうんですかね、喧嘩みたいになるっていうのはないかもしれないですね。
だからよくあれですよね。分厚い企画書をいっぱいいっぱい作って事業計画を立てて、さあやるぞっていうやり方って失敗するとでっかいリスクじゃないですか。でもそうやってちょっとずつ形化してくって、なんか今の話聞いてて思ったんですけど、みんなこう共通認識も出るし、
大
きな失敗に至らなくても、まあ、次の発想に結びついていったりするから、うん、いいやり方だと思うんですよね。
あ、確かにそうですね。それは、うん、ちょこちょこちょこちょこ形にしていってるっていうところは、やはりみんな納得しちゃいますよね。であと、ね、僕たちってクライアントワークをするときも、最初にこうなりますっていう S 型っていうのはあまり出さなくって。
あ、そうなんですか？
ええ。物理的なそのサンプルであったりとか、実験結果で得られたちょっとしたオブジェみたいなものを持っていって、なんかこれ可能性ありそうなんで一緒に掘ってみませんかみたいな感じのお話の仕方をすることがすごく多いんですよね。なので、それで先ほど言っていたその目の前にそのサンプル実験結果を置いてみんなで語るっていうのとほとんど同じようなことで、社内的なところもそうですし、クライアントの担当の方とかもそれにこう一緒に巻き込んでいくというか、一緒に作っていくっていう感覚でやることが多いですね。そうするとやっぱりみんな、判断がしやすくなってきますし、当然モチベーションも上がってきますし、共通認識も持てますし、
なんか先生に言われて作りましたっていうんじゃなくて、ウィープラスという先生に言われて作りましたんじゃなくて、自分たちも参加して一緒にこの綺麗なものが出来上がったんだっていう。
そうですね。
そうですね。そうですね。じゃあ、ファッション業界の方もぜひこんなところで宣伝してもなんですが、ウィープラスの方にお声をかけてみて、まあ、いわゆるブランディングだってそういうことですもんね。
そうですよね。
分厚い理念ブック、分厚いブランドブックができることじゃなくて、何を目指していくかっていうことがみんなの中で一致できれば、
そうですね。
いいことだと私は思ってるんですよね。
いきなりこう、成果物、まあ、最終的な、例えばブックを一冊ドンって渡されるよりも、そのプロセスをみんなで、共有していく方がはるかに理解度が高いような気はしますよね。
そうなんですよね。でもすごい悩ましいことで、まあ、こんなことをこういう場で二人に質問するのもなんなんでしょうけど、やっぱ言葉だけでこねくり回していく意味っていうのは一つあって、やっぱり言語は、言語は思考なので、言語を一生懸命練ることもいいと思うんですが、それが過剰になりすぎると言語ありきのブランディングになっちゃって、整った言語はできるけれど、じゃあそれは実態とはどう結びつくのかってところが置き去りにされちゃうんですよね。なんかそういうところってもっとデザインが果たせる役割ってあるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、確かに確かに。
今すいません、急に思いついたことなんで、それが何なのかが私もよくわかってるんですけどね。
まあでもその通りではありますよね。やっぱなんか最近自分たちも R&D みたいな、ことを企業で手掛けられる際に、参加させていただいて、
はい、
結構1年とか2年とか長いスパンで並走して、一緒に何かものづくりの新しい目を見つけようみたいな活動にも参加してるんですけれど、やっぱり大切にしてるのは、ちゃんとその言葉を作るタームと、ものづくりをするターム。まあ特にその R&D だったりデザインチームだったりっていうところが相対するチームだったりするっていうことはありますけれども、
はい、
やっぱりそのものを作るだけではなくて、何のためにものを作ってるのかっていう、そのちゃんとコンセプトに戻るっていうか、
はい、
その二つをこう広げて閉じて広げて閉じてっていうことをやるっていうのは、まあやってるんですけれど、やっぱそれはすごく良いですね。一回点を出してもう一回言葉に戻ってっていうのをやることで、どんどんその言葉の方も作ってるものの方も解像度が上がっていくっていう、
両方とも質が上がっていくし、
はい、
両方ともこう共有化というか、みんなの中で認識が一個に近くなっていくか、
そうですね、
そういうことかもしれないですよね。
そうですね。
車の車輪みたいな、車の車輪みたいなもので、こう、右の車輪と左の車輪があって、ものを作っていくとか、体験を考えていくっていう、はい、体験をしていくっていうところと、思考で考えていくっていうような、はい、その二つの車輪が左右にくっついてるとすると、それが片一歩だけがこう、走ってても、こう、まっすぐ進めないじゃないですか。
はい。
で、その、ものづくりと、思考が、 コンセプトの部分が、はい、がっちりこう両輪がこう綺麗に回ることで、まっすぐ前に進んでいくっていうような感じはあるので、僕らもそのものづくりのフェーズと、その先ほど林が言った考えるフェーズっていうのを、それぞれ丁寧にやっていくと、ちゃんとプロジェクトとして前に進んでいくんですけど、なんかコンセプトが強すぎるときって、なんかこう、なんかしっくりこなく
て。上がっていくんだ。
そうですね。
なんか今思ったんですけど、お二人は言葉が確かだし、説明も上手なので、なんか絵本みたいの作ったら面白いんじゃないですかね。
絵本。
デザインの考え方とか、違うな、デザインって入らなくてもいいんですけど、なんかそういう、ウィープだった考え。
あ、いいと思います。いや、なんか、
いいと思いますって言わない
と。あ、いいと思います。いや、いいと思いますというか、絵本って作るのすごい難しいっていう僕印象があって、言葉を柔らかくしていくのってすごい高度じゃないですか。同じことを伝えるのに、優しい言葉で同じことを伝えるっていうのって、すごく高度な技なんで、
はい。
絵本作家さんっていうのはすごい職業だなって、
でも、
個人的には思っていて。
でも、今日のお話でも二人の言葉はものすごい優しくはないですけれど、ものすごく概念的でもなくて、わかりやすいなと思っているので、あんまりその、優しくすることにすり寄らなくても、私はいいと思っていて。
なるほど。なんかちょっと思ってるのは、言葉だけで言っちゃうと、たまに嘘を言えちゃったり、煙に負けちゃったりするところがあるじゃないですか。
そうなの。
で、ちょっと自分はそこが嫌だなとは思うところで、
はい、
そこにやっぱりそのもの、はい、やっぱものづくりっていうものと言葉っていうのが仲良く並走できると、嘘が言えないんですよね。物は嘘をつかないから。
そうね。
はい。でも、物だけだとやっぱり弱いっていうのもあって、これだけ物がいっぱい世の中にある中で、
はい、
じゃあその僕らの作るものと今まであったもの何が違うのっていう、言うと、やっぱその背後にあるそのストーリーとか思考をちゃんと伝えてあげないと、やっぱちゃんと伝わらない場合もあったりもしますから。
その通りです。でもさ、
でもやっぱり、はい、あ、ごめんなさい。でもやっぱりその時に伝える時にちょっとでも嘘っぽいこと書いちゃったりすると、まあなんかそれは僕らの中での議論でもあるんですけど、はい、ちょっとこれ言い過ぎじゃないみたいなお話とかやっぱあったりするんですよ
でもさ、世の中でこういわゆるプレスリリースってものとか、なんかそのね、企画書ってものも読んでいくと、本当に中身がなくても言語って使えるんだと思うことがあって次の時代に向けたとか、次なる新しさはとかって、それ何も言ってるようで言ってないよなっていうふうに思ったりするので。
確かそうですよね。
そうなんですよ。
未来とか結構危険なワードですよね。
そうそうそうそう。なんでお二人のこう実が伴ってる感じはすごい力強いと思いますよね。
ああ、なるほど、
でこれからってそういうことが大事な気がとってもしていて、なんか、さっきこう、林さんがおっしゃったように、ちょっと嘘っぽいなって思ってたことが、今の時代なんじゃないかなって気がするんですよ。
そうなんですよね。だから、やっぱり、自分たちも共感できる人って、やっぱ言葉だけではなくて実践しているとか、やっぱ行動なり、そのアウトプットなりが伴って、いろんな活動をされてる方っていうのは、もちろんそのデザインの業界に限らずにすごく尊敬したりとか、刺激を受ける方っていっぱいいますけれども、
あ、そういう人たちと面白いトークも始めてますよね、ウィープラスは。
あ、そうですね。僕らの、ウェブサイトにですね、ダイアローグっていう項目を作って、まあ、主に、その、コンテンポラリーデザインといって、まあ、ギャラリーで、デザインギャラリーで、ものを、デザインを作っている人、デザインギャラリー向けにものを作っている人だったりとか、あと、キュレーターの方だったりとか、ジャーナリストの方だったりとか、そういった方々にいろいろお話を聞いて、そのコンテンポラリーデザインって何とか、そういったところを、まあ、いろいろ議論をしていくっていうところを今始めているんですよね。
なんで始めたんですか、面白い活動。
それはですね、もともとあのエルデコさんの方で、うん、まあ、連載を持たないかっていうお話があって、ただあのエルデコさんのウェブに載せていくのはかなりあの文字数が少なかったっていうところがあったんですね。で、いざ始めてみて、あるジャーナリストの方にこうインタビューをしたんですけれども、かなり面白いお話が聞けたと。
うんうんうん、
で、これは多分あの僕らだけで撮っとくよりもみんなにシェアした方が、うん、あの長いバージョンをですね、あの長いバージョンをみんなにシェアした方があのいいんじゃないかっていうお話で、じゃあ自分たちのウェブにそれ載せちゃえばいいじゃんっていうところで載せているという感じですね。です、
面白いのでぜひ皆さん興味を持ったらアプローチしてみてください。
はい、お願いします。
あの大沢さん、何か聞いてみたいことありますか。
ですね、最初冒頭でもあったんですけど、その実験的なものから、うん、その熱したり冷やしたりっていうところあったんですけど、インスピレーションみたいなのってもう日常生活の中から得ているのか、なんかもう今までの経験でふと、あ、これはみたいなものが降ってくるのかみたいなところを聞きたいんですけど、
で、いや、湧かなくても困ってうんうんうなずとか、
うん、インスピレーションは、まあ、もちろんその日常的なものだったり本だったりとか、あるいはアーティストの作品であったりとか、まあ、ケースバイケースだとは思うんですけども、僕らってその共感っていうことをすごく大切にしていて、それって、例えば、砂のインスタレーションの場合は、そもそもみんな砂っていうものの認識があるんで、こうやると面白いよねって言って、ああ、わかるわかるっていうなる、そういう状況をすごく大切にしているんですね。で、そうなると、チームのメンバーだったりとか、あるいはクライアントで、みんながわかる、原体験みたいなのを考えていくと、やっぱり自然物だったりとか、小さい頃に遊んでいたおもちゃだったりとか、小さい頃に見た風景、光景だったりとか、街中の、まあ、風景とかですか、そういったものから引用することがすごく多いんですね。そうするとみんなわかるわかる、そうだよねっていう風になるんで、そういう、なんていうんですかね、共感っていうものを大切にしながら、アイデア出しをしていくっていう感じです。
想像が湧かなくて困るってことはあんまりないんですか。ないんだな
実験がうまくいかなくて困るっていうのはめちゃくちゃ多いですけどね。
うん、それはほぼ
気になるものを考えてんでしょうね。この素材はなんとなく気になると、
うん、そうですね、まあ多分みんなそれぞれ違うとは思うんですけど、
うん、
僕なんかは結構旅とか、まあ、旅行とか行ったり、まあ、海外にも最近はもちろんコロナで行けてないですけど、展示だとかの機会でよく行くんですけれど、そういう時にふとなんかいいアイディアっていうか、いいその、うん、なんていうんですか、取っかかりみたいなのが見つかるケースは多いような印象があって、多分日常生活だとやっぱりその日常生活をするっていうモードになってて、うん、あんまりその周りのものに、まあそれこそアイディアを考えようっていう脳みその時は注意深く今から家に帰るまでの道とかってあるんですけど、
うんうん、
旅行の時って特に目的があまりなかったりする時間がいっぱいあるので、そういう時にフラフラっていろんなものをこう見れるので、なんかそんな時にやっぱりアイディアの種みたいなのは見つかるのかなって印象は個人的にはあります。
すごい今の話共感するんだけど、しばらくコロナと付き合う感じじゃないですか、
うん、はい、
どうするのこの環境で、林さん。
いや、この前、
はい、
先週の日曜日に、あ、月曜日休みの日だったんで、立川の、
そうだそうだ、
グリーン、はい、グリーン、あれ何でしたっけ、グリーンなんとか。
空のホテルがあるとこですよね。
あ、そうです。空のホテルあるところ。あそこにちょっと、うん、プレイミュージアムって、子供も遊べる、ミュージアムもできたりしてて、ちょっと遊びに行ったんですけれど、
うんうんうん、
まあ、そのぐらいのところに行くだけでも、やっぱりちょっと、 なんていうんですか、いつもとは違う感じにはなれたから、
要するに環境をガラッと変えてみる。
そうです、そうです。環境をガラリと変えるっていうのは、近場でも可能っていうのは、あるのかなとは思ったので、いや、なんで、ちょっと川に行くとか、そういうことでもいいような気もしますね。
ちょっと川って川が近くにない人もいるかもしれない。
あ、そう、そうね。
いや、でもちょっとなんか意図的に環境を変えてみるっていうのはできそうですね。
そうですね。ちょっと残念ながら、そういうことでね。
日常の、その、濃度みたいなのを変えていく、濃淡を変えていくっていう。
難しいこと、何ですか、それ。
ごめんなさい、また難しい言葉を使ってた。
難しかった。日常の濃度って何だ。
ね、5月とか緊急事態宣言があった時って、やっぱり、今とは違って全く外出せずに、ほぼ家の周りに、で過ごしていくと、やっぱり日常なくて家の周りの風景だったりとか光景だったり、今までこう気づきがなかったものが目に入ってくるようになってきて、その自分の身の回りの濃度だったりとか、あるいは解像度とも言えるのかもしれないですけど、そういうのがこうギュッと濃縮されていった感じになるんですよね。
分かってきました。はい、
なので、多分、今までは、例えば旅行であったりとか、あるいは海外であったりとか、そういったところにある種の、濃度とかがあったような気はする、濃いところがあったような気がするんですけど、その体験として。
はい、
でも、今、濃い場所っていうのが、当然身の回りにしか置けなくなってきているんですが、その濃さをある程度自分の中で調整できるんじゃないかな、最近思い始めてきてるんですね。それが身の回りの自然であったりとか、それこそ道端のものでもいいんですけど、そういったところに何かこう気づきを求め始めるみたいなところは、感覚として出てきたかなと思いますね。
私もなんか近所に、こんな八百屋さんがあったのかとか、
あ、そうそうそうそうそうそう、う
ん、こんなとこにこんなカフェがあったのかって、なんで気づかなかったんだろうっていうのはいっぱいありましたね。
そうですよね。
それを濃度というところがかっこいい。
何、と言えばいいんですか、気づきみたいな。
いやー、なかなかやっぱり美しいです、扱う言語が。本当に美しい。いや、あっという間にもう1時間が経とうとしてます。
なんか本当にあれですね、なんかすみません、たわいもないお話をして。
そうなんだよ。毎回こういう感じなんですけどね。タネ君の時も本当にあんまり建築論とかいっぱい語ってもらわなくて、タネ君の日常はどうなのだろうみたいな話なんですが、何せ陽子の部屋なので